そのプログラムにのっとってお話をしています。ですから私たちはですね、使徒行伝をずっと読んでいるので、使徒行伝から急に旧約聖書に飛んだ感じがするんですが、子供たちはですね、毎週そこら辺の今日話すような話を聞いてきているんだということを理解していただけると幸いであります。一言お祈りいたしましょう。神様、あなたがこのメッセージの中にお一人お一人に語ってくださいますように、神父自身を神様、あなたの本当に御言葉の陰に隠し、あなたご自身の御言葉がお一人お一人の魂に心に届きますようにお願いをいたします。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの最初の王様は、何という名前の王様だったでしょうか。最初の王様の名前は、こういう王様です。サウルという名前の王様でした。サウル王様には何人か子供がいたんですけれども、その中でサウル王様が次に王様になってほしいなと思ってたのが誰であったか知っていますか？それはヨナタンという王子でした。ヨナタンという名前の王子を王様にしたいと思っていました。でもですね、神様には違うお考えがありました。神様は違うお考えをお持ちで、ヨナタン王子の友達で、ダビデという人を王様にしようと思っていたんです。そして、そう、ダビデさんとヨナタン王子は、とても仲良しでした。そしてヨナタン王子は分かってました。神様は、ダビデさん、あなたを王様にしようと思ってるんですよ。王様は、お父さんのサウル王様は、私のことを王様にしたいと思ってるけれども、神様は違うお考えだって分かってます。私ではなくて、あなたダビデさん、あなたが王様になるんです。そして、ヨナタン王子はダビデさんを助けたりしたんです。そして、とても悲しいことだったんですけれども、戦いの中で、サウル王様とヨナタン王子、二人とも戦いの中で死んでしまいました。とってもとっても悲しいことでした。その時に王様になったのが誰だったでしょうか。サウル王様の次に王様になったのは、そう、このダビデさんでありました。ダビデさんは王様になったんです。ダビデさんが王様になった時に、神様はダビデさんを祝福してくださいました。そして、ダビデさんは、の国は平和になりました。平和になった時に、ダビデさんは思いました。ああ、立派なお家に私は住んでいる。そう、ダビデさんのね、王様のお家だからね、王様のお家って何だよ、お城か。王様のお城だから立派なんです。立派なお城に住んでいた時に、感じました。私はこんなに立派なお城に住んでいる。でも待てよ。神様のお家がない。神様のお家がない。そう思いました。そうだ。私は神様のお家を作ろう。そしたら神様も喜んでくれるだろうと思いました。そして預言者のナタンという人を呼びました。ナタンさん、ナタンさん。私はとってもいいことを考えました。私は神様のためにお家を作りたい。 私はこんな立派なお家に住んでるのに、神様のお家がない。だから私は神様のためにお家を作りたいと思います。ダビデ王様は、そう言ったんです。ヨナタンさんはね、それを聞いてね、いいんじゃないか、ごめん、ヨナタン、ナタンさんだ、ナタンさんは、それを聞いて、あ、それはいい考えでしょう、と思いました。そして、王様に言いました。王様、それはいい考えだと思います。どうぞ、王様の願うようにやってください。ナタンさんはね、そう言ってね、お家へ帰ってたんです。でもその夜、ナタンさんは寝てました。その時にね、ナタンよ、ナタンよ、起きなさい。神様がナタンを起こされたんです。そしてね、ナタンさんにこう言いました。ナタンよ、明日ダビデ王のところに行って言いなさい。あなたが私の家を建てようというのか？あなたが私の家を建てるんじゃない。私があなたの家を建てるんだ。私があなたの家を建てる。あなたが私の家を建てるんじゃない。それは反対だ。あべこべだ。私があなたの家を建てる。そう言ったんです。そのね、その、神様がおっしゃったあなたの家というのは、こういう建物の教会のような大きな立派な建物のことを言っているのではありませんでした。お家の、立派なお家のことを言っているのではありませんでした。あなたの家族、そしてあなたの子供、そして孫、またその子供、ずーっとあなたの家族を守り導こう。そして、あなたじゃなくて、私が祝福するあなたの子供が私のために神殿を建てるようになるから。ナタンさんはその神様のお告げを聞いて、お話を聞いて、メッセージを聞いて、ダビデ王様に話しました。ダビデ王様、私は昨日神様からメッセージを聞きました。あなたが神様のためにお家を建てるんじゃありません。神様があなたのためにお家を建てるんです。神様の方があなたのためにお家を建てるんです。そしてそのお家は建物じゃないです。あなたの子供、あなたの孫、あなたのその子供、またその子供、ずーっとあなたの家族を守り導きますよって約束です。そして、あなたではなくて、あなたの子供が私の神殿を建てますよって神様はおっしゃいました。ダビデ王様はね、前の日、いい考えですね、ナタンさんが言ってたから、多分ね、すっごく楽しみにしてたんだと思う。そうだ、私は神様のためにどんな家を建て、立派な家を建てたいな。こんな家がいいから神様だからな。すごい大きいのがいいな。立派なのがいいな。そう思ってたと思います。でもね、翌日、ナタンさんからあなたが建てるんじゃないよって言われてですね、がっかりしたでしょうか。なんだ、私は神様のために一生懸命やろうと思ってたのに、神様やらなくていいなんてさ。せっかくやろうと思ってたのに、がっかりだって思ったでしょうか。いいえ、違いました。あなたが神様の家を建てるんじゃなくて、神様があなたの家を建てるんですよって言われて、感謝をしました。そして、神様がずーっと私と私の家族を守ってくださると信じて、安心しました。そして、安心した時に何をしたかっていうと、それは神様が王様だからね、王様だからダビデ王様のところにはみんな、王様王様これ使ってください、たくさんたくさん財産が集まりました、お金が集まりました、財産が集まりました。その たくさんの財産を、これはね、みんなが、僕がね、もらったんだから僕は自由にしていいでしょう。ダビデ王様はね、言いませんでした。これは神様からもらったものです。だから、神様が喜ばれるように作りたいです。使いたいです。だから、僕はその神殿を建てることできないけれども、僕はその神殿を見ることできないけれども、僕自身がその神殿に入ることができないですけれども、神様はこのお金を、この財産を、神殿を作るために使ってください。そう言って神様に捧げたんです。そのね、ダビデ王様の次にね、王様になったの誰かというとね、ソロモン王様。この時にまだ王子さん。ソロモン王子だったの。ソロモン王子がね、次にね、王様になる方だったのね。だからさ、この財産はさ、普通だったらどうなるの？普通だったらどうなるかというと、ダビデ王のものだから、ダビデ王様が亡くなった時に、次の王様、ソロモン王子のところに行くはずのものでした。でも、ダビデ王様は、ソロモン王子にあげるのは、このお金よりもっと素晴らしいものがいい。そう。それは、神様への信仰だと思ってこの財産を神様のために使うことにしました。そして、神殿を作る準備をしたんです。王様ですから自分の好きなことに使うこともできました。王様ですから自分の好きなように子供にあげることもできました。でも、これは神様が私に任せてくださったものだから、神様のために使おうと思ったんです。その姿を息子のソロモンさんは見ていました。ソロモンさんはお父さんのダビデ王様が神様を大切にする王様なんだなっていうのを見てたんです。そして、そのソロモン王様は、ソロモン王子は王様になった時に、そのダビデ王様の信仰、その神様への思いを受け継ぐ人になったのでありました。このソロモン王様が、ソロモン王子が受け継いだこと二つ、このダビデ王様が受け継ぎようと思ったこと二つお話ししておきますと、それは、この恵みの応答としての生き方です。それは、子供の皆さんにはちょっと難しい話かもしれないけど、ちょっとお話しますね。それはね、神様、私たちが神様のために一生懸命やったら神様が喜んでくださるって、そういう生き方ではなくて、まず、神様が私のために恵みを注いでくださった、それに感謝をしていこうって生き方です。この時、ダビデ王様はさっき言いましたね。私は神様のためにお家を建てたい。そう言いました。私は神様のためにお家建てるんだって言いました。でも神様は言いました。違うよ、違うよ、違うよ。私があなたのために家を建てるんだ。私があなたの家を建てるんだ。あなたが私のために一生懸命やるんじゃない。私があなたを祝福するって言いました。これが私たちの信仰の中でとても大切なことです。私たちが神様のためにいいことをすれば神様喜んでくださる。私たちが神様のために一生懸命やれば神様喜んでくださる。それが聖書の言う神様への信仰ではありません。まず神様が私たちを愛してくださいました。聖書を一箇所開きましょう。聖書を持っている人は聖書を開いてください。ヨハネの第一の手紙。ヨハネの第一の手紙です。新約聖書の後ろの方にあります。ヨハネ第一の手紙の10節です。ヨハネ第一の手紙4章の10節です。教会備え付きの聖書では後ろの方の380ページです。 ヨハネ第一の手紙の4章の9節。ごめんなさい、10節です。また間違えました。10節です。4章10節。お読みいたします。私たちがヨハネ第一の手紙ファーストジョンの4:10ジョンズゴスペルじゃなくてファーストジョンって書いてあるところの4章の10節、これはとても大切な言葉です。これはとても大切です。ヨハネ第一の手紙の4章の10節です。みんな見つけたかな。4章10節、ヨハネ第一の手紙4章10節です。お読みいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。私たちが神様を愛したから神様を喜んでくださったじゃなくて、神様の方がまず私たちが神様に背中を向けている時から私たちのことを愛して一人子イエス様を与えてくださった。ここに愛がある。ダビデ王様はまだイエス様が生まれる前の時代の人ですけれども、でも同じ信仰を持っていました。私が神様のためにこの家を建てるって言ったの、神様が違うぞ、私があなたのために家を建てるんだ、私があなたの家を祝福するんだ、神様から自分の力ではない神様の力を信じてそこに歩んでいきました。ここに愛があるです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちのために私たちを愛してくださった。ここに愛がある。2番目のダビデ王様が受け継いだ信仰、それは、今日の御言葉にもある言葉でありますが、この私たちが神様から任されたものを神様のために使っていこうということです。私たちの持っているものはすべて神様からいただいたものです。神様から任されたものです。それを神様の喜ぶように用いることです。その信仰をソロモン王様はダビデ王様から受け継ぎました。この財産は神様から任されたものだから神様のために使おう、これは私は預かっているもので、これを神様のために使うんだ、そのような生き方をしたんです。そしてそう、ソロモン王様はその後、これから、ブレイブの皆さんは先生たちからお話を聞くけれども、ソロモン王子はソロモン王様になった時に神殿を建てるんです。私たちも神様が私たちにしてくださったことを感謝して生きる生き方をしましょう。そして神様から任されたものを神様の喜ばれるために用いていきたいと思います。では今日の御言葉を、皆さんにお配りします。ブレイブの皆さんは、御言葉ブックに貼ってください。大人の皆さんは持って帰って、目につくところに貼ってください。今後の方は週報の表の方にもプリントしてあります。それでは読みます。みんなで読みましょう。シールだいたい回りましたか。それじゃあ日本語で読みます。 1-3、 すべてのものはあなたから出ます。我々はあなたから受けてあなたに捧げたのです。 歴代史上29章14節。英語で読みます。英語。英語で読んでください。ちょっと私手元に。
Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. 1 Chronicles 29:14. ね、お願いしましょう。
愛する天のお父様、今日はダビデ王様が私が神様のために王宮を建てると言ったときに、神様が、いや違う、あべこべだ。私があなたのために家を建てるとおっしゃったところを読みました。私たちがあなたを愛したことが始まりではなく、あなたが私たちを愛してくださったことが始まりです。あなたが私たちを愛してくださって、一人子イエス様を与えてくださいました。あなたが私たちを愛してくださって、私たちに必要なものを満たしてくださっています。神様、私たちが本当にそれに感謝をして歩むことができますように、また本当に私たちが捧げ物をするときに、私たちが自分のものを捧げている思いではなく、あなたから預かったものをあなたのために用いていただく思いで捧げることができますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。本当にあなたが私たち一人一人の信仰を守ってください。また私たち一人一人の生活を守ってください。必要を満たしてください。神の国と神の義とを求めなさい。そうすればすべてのものは添えて与えられるとあなたは約束してくださいました。ですから、主よ、私たちの一切の必要を満たしてくださることを信じます。神様、私たちはいつもあなたを第一として歩んでまいります。どうかあなたを第一とすることの本当に祝福を、喜びを経験させてくださいますように、あなたに愛されている喜びにあふれて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。今日も本当に、でもそんな中で痛みを覚え、この生活に不安を覚えていらっしゃる方々を一人お一人の神様、あなたがその痛みをご存知の主、あなたご自身が共にあって必要を満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。